こんばんは。経済総合分析集団の木下です。本日は逆芸術と題しております。まあ芸術というのはやっぱり、基本はまあその時代をより美しくこう、装飾したようなものと言いますよね。理想と現実の逆をこう理想側に引き上げてくれるようなものですね。それがまあ、その時代の芸術ですね。ゴッホとか、ゴーギャンとか、まあ、有名な画家はいますけれども、その、有名な画家ですね。彼らは、ピカソもそうですね。後世に名を残すほどの芸術家というのは、まあ、逆の芸術をやっている感じがします。まあ、その時代の根底を描くというところですね。まあ、ゴッホであったら、まあ、その時代の貧困を描いたりとかしましたで、ピカソであればその時代の絶望を描いたりしましたね。で、それっていうのはその当時代的にはですね、その時代としてはこう見るに耐えないものなんですね。で、その本当に困難な時代に流行る芸術っていうのはこう美しくこう装飾したような芸術です、ね。まあ、ナチス政権下とかでもですね、なんとかこう、ドイツに希望を持てるようなというような芸術がその時代としては流行っただろうということが言えます。後世ですね。後から振り返ると、まあその時代を根底を描いた、まあ逆芸術ですね。こちらの方が評価が跳ね上がるわけです。それはだから、今の時代からすると当時の根底をこう、振り返る、見透かすことができるからですね。まあ、つまり理想と現実との間を行き来するのが芸術なんですよ。私もやっぱりこう逆芸術の方がやっぱりより惹かれる部分がありますね。で、昨今の日本もそうですね。やっぱり今やっぱ目立っているのはこう粉飾するというか装飾するような芸術っていうのは人気が出てきてるわけですよね。まあ、日経平均とかも上がり続けていますよね。けれども、こう、実体経済の方は、かなり下がってきてるわけです。つまり、まあ、こう、実体が下がってくると、こう、装飾したくなるわけです。で、まあ、この逆の芸術っていうのは、こう、やっぱりその時代としては見るに耐えないから人気は出ない。本当の芸術っていうのは、だから、その、作家がお亡くなりになった後、脚光を浴びるというのは、だから、そういった背景があるわけです。で、まあ、この、賞賛ということを考えていきたいんですけどね。で、まあ、賞賛がないことを、ついやりがちなんですね。こう、集団というのは、賞賛がなくても、こう、現実を粉飾してくれるようなものに、こう、投資をしたくなってくるわけですね。こう、不景気だけれども、すごく高額の車が売れるとかです。で、これはフランス革命の頃もそうでしたね。フランス革命の頃も、その、王家はですね、ベルサイユ宮殿で、華やかに、より華やかにして、こう、人心を掌握しようとしましたね。けれども、どんどん理想と現実とのギャップが開いていくわけですね、そしたら。つまり、まあ、賞賛のない投資をしてしまうわけですね、つい。で、この、賞賛のないことをなぜするかっていうと、承認欲求っていうのが大きいと思いますね。こんなに、まあ、王権もそうですね。こんなに苦労してるのだから、もっと税金をくれと。で、貴族も税金がなかった。というのは不平等ですけどね。当時なかったというのはこんなに働いてるんだからという意識があったんでしょうね。こうだから贅沢にして訓練しているようだけれども我々は戦っているというリスクを背負っているんだから、リスクのない農民たちから税金を、農民庶民から税金を得るのは当然だというような意識になってたんでしょうね。けれどもこういつかバブルは弾けるわけですよ。 で、まあ、そういう時にこそですね、こう、理想と現実とのギャップをですね、解消するということを心がけたらどうだろうかと思いますね。でもね、なかなかそれは、こう、因すればどうすると言いまして、こう、急防しているものは、には難しいのかもしれないね。で、こう、急防しているものというのは、こう、やっぱ権威主義的になって、いうことを聞かせようとするんですよね。当時の王権もそうでした。そしてまあ、賞賛のない賭けに出て、そして倒されてしまう。お互いなんです。この理想と現実とのギャップを、こう、沈めていくといいかなと思って。まあ、だからその、ユーザーさんに、会員側に誘ってみるとかいうのは、まあ、一つなんかなと思ってです。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。